こんにちは。WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
横山です。よろしくお願いします。
はい、編集部急ぎみです。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はあ、もう2月も、この放送いつだっけ
?25 ではないでしょうか。
25、早いね。もう2ヶ月終わろうとしてる。25年も
冬が終わってしまう。
あっという間、
はい、
急ぎさん、なんか先週末もどっか行ってたの？
行ってました。
どこ行ったの？
ちょっと長野の上田の方まで。
すごい、ね、スキーでしょ、もちろん。
そうです。
え、上田の方ってさ、どうやって行くの？
新幹線上田駅。
あ、
そこから菅平高原行きバス500円。
はあ、なるほどね。まあ、聞いてもよく分かんなかった、まあ、とにかく新幹線で行くんだね。
そうです。そうすると猫岳という山に登れます。
毎週違うところに行くわけ。大体
泊まりで、日帰り
泊まりです。
泊まりでしょう。
泊まりなんだ。
毎週違うところに行くわけ。
どうやって宿とか取って
全然話聞こえない。だからスポティファイにああいう感想書かれるんだよ。
何だっけ今。はい、どうぞ。
はい、はい、どうぞ。何ですか？
毎週違うところに泊まる
んですか？毎週違うところに。そうですね。
今週末はどこ行くんですか？
すいません、ニセコです。
すげえ。
今週私脱行したら、特集脱行したら。
ニセコって富裕層が行くとこじゃないの？
そのまま行くってこと？木曜の夜に行くってこと？
さすがにそれはないですよ。はい、
富裕層が行くとこじゃないですか、ニセコって。
いや違うんです、本当にあれなんですよ。ああいう時給2000円で人が、介護施設に人が集まらないとかよく話題になってますが、
時給2000円、観光関係が2000円なので、地元の介護職に人が集まらないと。
そうで、話題になってますが、はい、探せば1泊2食付き6000円7000円みたいなあるんですよね。
結構不便な場所だったりするわけ。こう、
まあ、でもレンタカーを借りれば。
おお、ね、そこまでしてニセコ行く意味あんの？
なんかそこでしか会わない友達とかがいたりとか。
あ、スキー仲間が。
そうそうそうそう、
北海道のスキー仲間みたいな。
いろいろです。
すごいね。
カナダからわざわざ来てる大学教授とかいますよ。
それはカナダ人なの？
日本の人。
日本の人、うん、へ
え。なんか年齢もどこに住んでるかも全然関係なく。
すごいね、スキー仲間がいろんなところにいるんだ。
あの昨日のさ、今日、うん、あの2月17日収録してるんですか？2月16日号の
今日17日です。
今日17日収録しているんですけど、昨日の2月16日の日経にロレアルの社長が、日本ロレアルジャパンの日本の社長が出てて、あのスキーが好きって言って、
え、ちょっとアプローチしようかな、それだけの理由で。
ああ、いいんじゃないですか。スキー好きって書いてあったよね。
趣味のコーナーで取材に来ました。そう、
書いてあったって。でっかいその板担いでる写真。
あ、そんな写真名載ってんの？
いや、なんか、うん、かなり本気度の高い。世界中、あの彼はその多分磯君さんのやつが世界っていう感じなの。
あれだろうね、うん、本当のいいとこ泊まってんだろうね。
まあ分かんないけど、
この、まあ、ロレアルの社長だからね。
え、ちょっとただの
6000のとこには泊まんないと思うよ。
趣味コーナーとして。
そう、やっとさ、その何、スキーが好きな人っていうのは、うん、あれなのかね、そういうなんてお金持ちとお金持ちじゃない人で行く場所変わるの？全然そんなことないよね。スキー場は一緒、泊まる場所が違うのか。
泊まる場所が違う。まあ、あとやっぱ、うん、リフト券高いところにあんま来ないとは言いますけどね。
ああ、
うん、
誰が
お金がない
人。あ、お金がない人はね。そりゃそうだ。
ニセコでもスキー場っていうのはいくつかあるわけ。その、う
ん、ありますあります。
で、高いと、うん、ゴルフ場みたいに高いと名門コースと、うん、まあ、庶民派コースみたいなのが分かれてるわけ。
まあ、そうね。まあ、でも大体全般的にニセコも高いんですけど、
うん、
まあ、あとは勝手に山に登る、勝手にっていうと今いろいろ語弊がありますけど、
バリ系の
羊蹄山とかもちゃんと準備をして登れるメンバーで、
うん、バックカントリーや
ってなんだっけ。そうそうそう、事前準備をして登ると別に羊蹄山には入山料はないんですよね。
なるほど、確かに。
あの山でいうとこのバリみたいな感じですか？
山、それかバリ参考の話ですか？
じゃあ、こうほら、だからルー、なんかこうスキー場っていうとこじゃなくて、う
ん、でも山スキーは別にちゃんとこのルートだったら、うん、なんか危険もコントロールできてみたいな。
それバリじゃない
ん
ですか？
それはバックカントリー、
うんうん、
じゃあもう全然その山登りいう時のバリエーションスキーみたいなのもあんの？もう全然関係ないとこブワー滑るみたいな。
まあ、なんていうの、本当にみんながよく行く山スキールートじゃなくて、うん、本当にこの谷筋だったら大丈夫だとかそういう風に見て行けるような人は本当にバリのすごい人だけど、はい、でも そういうことはやっぱり私のようなものにはできないので。
なるほどね。なんだっけ、なんかそのロレアルの人今話してて思い出したけど、その、うん、頂上から滑空する、うん、滑降するのが好きだみたいな感じで、うん、とにかくだからその滑降するって書いてあった、うん、あのそのヘリコプターとかでなんかこうブワーッつって
ヘリコプターで行くんだ
って書いてあったけどね。
あれ1回10万円とかだ
った、まあ、いろんなところに行くときに、うん、その上から滑りたいからヘリコプターで行くこともあるしみたいなこと書いてあって、へーと思って、
ちょっとただ単に趣味のコーナーでちょっと取材入れてみようと思います。うん、
日経新聞も見開きで
映像なやっちゃ映像、うん、読んだ方がいい。日経さんも多分好き好きな記者がいるんでしょう、ね。
いや関係ないけど、あの向こうが出してきたと思うよ資料で。だって下その下がなんかテクノ
好きの記じゃないので。
好き仲間広げてって見てください。
でもなんかあれじゃ社長さんの趣味って面白いじゃないですか。
うん。
ゴールドウィンの渡辺社長の釣りとかさ、近藤社長もマッシュの近藤社長も釣りがとってもお好きなんでしょ。とかさ、
うん、
そういう社長の趣味コーナーを、
だから何回も言ってるように、そのぴったりな人がいるじゃん、うん、あのスーツ業界に。
あ、そうだそうだそうだまずあそこから行かない、
まずあそこ行かないってどこ行くんだよ。あそこ行くって、ね、読者誰も分かってないだろうけど、オーダースーツ佐田の佐田社長、
佐田社長と
あの、うん、自分のスーツ自分の作っ自分たちで作っているスーツを着て登山したりスキーしたりしてる元ノルディックスキーの選手だったんだけど、
大学時代。そう、なんかそういうスキー部なんですよね。うん、そうガチ、あの人こそ
ガチガチです。
バリだと
思う。あの人はバリなんだ。
生き方がバリ。
生き方がバリ。
全部バリだ。
全部バリって言ってどれだけ通じるのか分かんないけど。はい、はい、というわけでちょっと本題に、はい、今日の本題に入ります。今日テーマ銀座です。
はい、ザギンですね。
ザギンですね。
業界で言うところの。
ザギンって今言うことあるの？
あるでしょ。
ポンギなんだっけ、
ギロッポン、
ギロッポンみたいな、ギロッポン多分40、50以上じゃないとなかなか、
いやいやまだ電通の方とかね言ってらっしゃる、
そんな絵に描いたような
ザギンちゃうみたいな、
ザギンゴーゼみたいな、
そんな絵に描いたような人いないと思うな、だいぶ、はい、でなぜかというと、まあ、ちょっとこの間、まあ、ネガティブなニュースなんですけれども、東急プラザ銀座すきや橋交差点のところにあるの分かりますよね、
はい、
マリオンとかあるところ、
うん、
はい、そこが香港系ファンドが買収されたというニュースが結構衝撃的に流れました、
はい、
まあ、これ正確に言うと、もうすでに一昨年、東急不動産を運営、東急プラザ銀座を運営するのは東急不動産という東急系、
うん、
電鉄系の、まあ、不動産デベロッパーなんですけども、そもそも、一昨年にもうすでにここをもう売却してるんですよね、
うんうん、
三井住友トラストパナソニックファイナンスという、まあ、投資会社に、
うんうん、
そこから今度香港のファンドに所有権が移ると、うん、で東急プラザも東急不動産は東急プラザの運営は変わらずやってたんだけども、それも、もう引くというような感じになって、
はいはい、
新しい商業施設、その香港のこのファンド、新しいオーナーの
ガウキャピタル
さん、ガウキャピタルは結構その香港とか東南アジアでも商業施設の運営の実績ってあるみたいなんですよね。ですからそういう知見も入れて、
ガウキャピタルさんが運営もされるってことですか？
直接運営するかどうか分かんないけれども、東急不動産からは離れると。でもだから屋号ももちろん変わります。
結構東急プラザはさ、銀座はさ珍しいよね。その普通さ、うん、そのもともとオーナーが別でその PM っていうのはその運営だけをやるっていうパターンはあると思うんだけど、もともとさ持ってるやつを土地建物売却して運営だけやるって、
うん、
なんか本末転倒っていうかさ、
暫定的な処分でこういうことも見据えてたんじゃないかな。
そうそう、だから、うん、結構だから相当うまくいってなかったってことですよね。
最近入りました？
中でもね、
食べ物コーナーにはたまに行ってたよ、
うん、建物コーナー、
食べ物
コーナー、食べ物コーナー一番上の話、
あ違います、
上層階の話、
地下1階
の、
うん、立ち食いの寿司とか、
なんだっけ、小樽じゃなくて
なんだっけな、まあでも寿司、
北海道っぽい名前ついて
る、そうそうそう、あとシティベーカリーと、あとなんかラーメン屋さんも、
あ、ラーメン屋さん
あったよね、
ある、俺も何回か行った、うん、美味しいラーメン、うん、美味しいのにまあまあ空いてるっていう、
あんまり上は行かない、
上も行ったんですよ1回だけ、
1回だけ、1回だけっていつの話なの、
え、だいぶ前、だいぶ前だけど、
コロナ前とか言わないで、
あそこね、
いや、コロナの中ではあった、コロナ後ではあったけど、いやすごい結構さ穴場だったよね、空いてる、いつでも座れる、
そういう意味で穴場っていうことね、う
ん、すいません、ええ、
僕も、今年、いや今年じゃないや、去年の秋と、まあこういうニュースが流れたんで改めて行ってきたんだけども、うん、結構衝撃的なぐらい
穴場でしたよね、
空きテナントがあるというか、もう放置されてるというか、
渋谷丸い状態ですね、
そうね、ちょっと渋谷丸今どうなってるのか分かんないけれども、一番いいところ、うん、
はいはい、
すき家橋交差点に面したあたり、
あそこも結構変わりましたよね、
あそこも結構、もともと東急百貨店が入ってたんですよね、品価林価という、
ああそうでしたそうでした、
3、4回ぐらいの
ところ、複数回でね、確か 2,3 回にまたがって、うんうん、そこが結構開いちゃ、まるっと開いたままなんで、
かなり寂しい、1回のラグジュアリーも変わりましたよね、
ラグジュアリーはまだ変わっても、変わってちゃんと埋まってるじゃないですか、あそのバリーが、
あそうバリーだった、
バリーがボスになったのかバレンシアガになったのか忘れたけれども、うんうんうん、1回はいいんですよまだ、うん、上が、
あ、品価林価もやってもうなかった、
コロナ中になくなりましたね、
なんか昔東コレ系のイベントで何度か行った記憶、
うん、うん、
懐かしいな、
で6階か7階が丸ごとワンフロアもうほぼ空いてるみたいな、
なんかあれだな、よくない気を感じますね、
まあ空きスペースでたまにそのポップアップイベントみたいなことをやってたりは、うん、マルシェみたいなことやってたりはするんだけど、基本的にはまあ空いているみたいな、うんうんうん、すごく穴場って先ほど石戸君さんおっしゃったけれども、
そうです、穴場です、
穴場なんですよ、うん、ああこの間、1月にその東急プラザ銀座の目の前の旧ソニービル、
うん、はいはいはい、ああ来ましたね、
あ新しいソニーパークという名前になって、うんうん、これはもう名前の通り公園だと、うん、もう公共空間みたいなもんだと、
昨今の街づくりの、
街づくりのアンチテーゼみたいなもんですよね、もうテナントとか入れずに、ほんほん、もう自由に入っ、テナントから家賃取るんじゃなくて自由にタダで見てくださいと、もうほとんどソニーの
展示みたいな、
展示みたいな感じなんですよ、ですごく余白が多くて、ほんほん、本当に腰掛けるとことか空間が多いみたい な、 ほんほん、その余白っていうのがソニーパークがすごく売りしてたんだけども、
計算された余白なんだけれども、
東急プラザもあんまりか、
なるほど、計算されていない余白がそこにあると、
うん、余白の大きさで言ったら東急プラザの方が大きい
なるほど、ね、のそんな嫌味を言うためのラジオじゃないんですよ
でもさ、あのさ、まあ別にさ、うん、なんていうの、よくある、まあ、なんていうの、ちょっとその運営会社からしたら、うん、もうそんなこと言わないで、武士の情けってお前たちにはないのかっていう気持ちあると思うんですけど、うんうん、でもなんか俺し2008年9年ぐらいの渋谷パルコなんか担当じゃないけど時、うん、渋谷パルコも空いてたよ、う
ん、あそんなリーマンの頃ってこと、
リーマン後ぐらい、あリーマン前後か、
うんうんうん、
で 7,8 回とかもう空いちゃって、うん、
それが今やさこの、
そうそう、でもなんか
インバウンド大人気施設、
そのくらいの時の方が、うん、でもパルコのいいところは、うん、それ空いててじゃあどうしようって時になんか頻繁にイベントやったり、うん、なんかこうやってんのポップアップのイベントやったり、うん、なんかいろいろそういうこう
コンテンツを作るの
が頑張って、いや、そう、うん、いや全然あの作ってもうまくいかないんだけど、うん、なんか50回ぐらいやったら1回とんでもない大当たりがブワーンってなって、それがやっぱ次につながるっていうの、その試行錯誤っていうの、いやなんかもうテナントが空いてるからなんかやろうみたいな、とにかくなんかやってコラボカフェドーンみたいな、
なるほど、
いや相当俺もね3回ぐらいイベントやったら空いてるから、横山さんイベントやってください、
横山さんがイベントやったの
トークイベントやった
なるほど、
出演したってこと
でしょ、あの頃ね、あのなんだっけ、あのなんだっけ、
ファッション更新、
あそうそう、ファッション更新会議
の頃ね、なんだっけ、そうそう、なんとか会議みたいなのやってたんで、うん、 あそこでイベント3回ぐらいやって、
ほうほう、
いや、いいよいいよ、やっぱ場所さ、商業施設ってめっちゃいいわけ、うん、その人がさ来ても困ん、うんうん、なんか例えば普通の会議室とかでやると案内も大変だし、
うんうんうん、
なんか雨が降った時どうしようとかなんとかとか超めんどくさいんだけ ど商業施設ってさ、
確かに動線は最初から考えられている、
あるし場所も言えばいいし、うん、でまあ来たらみんなそのパルコの人も手伝ってくれて、うん、ああだこうだやってくれるから、めちゃくちゃそういうなんていうのイベントをやるみたいなことに関しては商業施設ってもう最高の場所なんですよ、う
ん、文化を作り出すという、
そうそう本当にそういうところあるんだなっていうのは感じたけど、うん、東急プラザはさ開いたら開きっぱなしでそれもったいないなと思って、
それちょっと違っていて、俺メルマガでも書いたんだけれども、
メルマガに書いた、はい、
うん、まあ銀座残念ながら失敗しちゃいました、そういうふうに、
はい、
だけれども、去年の春に開業した原角、
はいはい、
あるいは、12年だったかな13年だったかな、その遠い面に蓮向かいにオープンしてる面角、そこら辺もやっぱりコロナ中にそういうやっぱり不振になっちゃって、
うん、
もう東急プラザ側、東急不動産側も、もう物販や飲食だけでこういうことやるの難しいよねということになって、新しい施設原角作るにあたってはその物販とか飲食の家賃収入に依存しすぎないような施設を作ろうということになって、それこそ原角なんて本当に先ほど横山さん言ったようにイベント、
あ
いろんなクリエイターのイベントとかそういうことをやるようにして人を集めるとか、かなり方向性を変えてきてるよね。
まあね、でもさ、このあそこのすき家橋もさ、
うん、
あの面角もそうだけどさ、
うん、
人はもう死ぬほどいるからね。
つまりこれも記事にも書いてるけれども、銀座ってものすごく今景気いいじゃないですか、
はい、
三越、
はい、
松屋、銀座6、
最高業績とかですね、
全部過去最高業績、
うん、あとなんかこう中央通り沿いのさ、うん、ラグジュアリーブランドもさ常に行列してんじゃん、
ね、
うん、
その中でこういう事態になっちゃうっていうのがちょっと非常にちょっと残念だったなと、
ね、
うん、
いやだからそうすごく人通りが多くてもやっぱりなんかちょっとやっぱりあれすると失敗というかね、大変なこと
になる。結構ね、そこ商売的に昔から難しいっていう風に言われてたんですよね。
まあ、ちょっと
あの建て替え前が阪急、ね、
阪急モザイク
モザイクだったよね。
だかな、
うん、
ギ
ャップが入ったりしてたよね。
テロワールってわかりますか？ワインの言葉で。
あれですよね。なんか収穫期のなんかなんだっけ。え、味が毎年違う。
味がちょっと道一本減らってただけで、うん、畑で味が違っちゃうみたいな。
はははあ、銀座の街もテロワール？
テロワールがあるんです。やっぱ不動産業界でもそういう言葉あって、なんだろうね、その
でもあそこ
交差点一本角入るだけで結構その人の流れって結構違ったりする。
まあ、ね、
銀座っていろいろあるじゃないですか。
確かに
丸いのあるじゃん。例えば新橋寄りのクラブとかキャバレーがたくさん集まってるような
電通通りね、
夜の街、
うんうん、
電通通りっていうんだ
そうです。行ったことありますか？
ない、うん、お金持ってない人用がない
でしょ。私ね、行ったことある、うん、こんなどうでもいい話なんですね、
銀座のクラブ、
ね、あるアパレルの、うん、大手のアパレルの一角の、まだあれね、景気良かった時代ね、
うん、
一角の社長がなんか記者懇親会の後に連れて行ってくださって。
すごいじゃん。どんな感じなの、銀座のクラブ。
本当に銀座のクラブ、すごいよ。なんか
ゴージャスな空間、
ゴージャスな空間で、
ゴージャスなんだ。
でなんてお姉さんたちのなんかね、話術、
話術、
あすごいんだ、
すごいの、なんかすごい、なんかすごいトンチが効いたおしゃれなことをねおっしゃるのよ。
全然わかんない、
全然わかんなかった今。
いやなんかね、
例えばって昔すぎてな、覚えてる。
いやあれあのね、前の会社にヨン様に似てるっていうことになってた先輩がいたんだけど、
うん、
でなんかそのヨン様って社内では言われてるんですよって私の一番上司が言ったりとかしたら、うん、そのなんていうの、そのでもその言われてる方はなんかやりづらいじゃん、
うん、
そしたらそのお姉さんがんーヨン様っていうか 3.5 様ぐらいみたいな感じ
の。あ面白い、
すごい、十何年経っても覚えてるんだ。
すごい、なんかこういう話術をあらゆる場面でこうやってすげえ接客のプロって本当すげえみたいな。本当に感動したんだよね。
何回かキャバクラ行ったことあるけどね、うん、苦手なんだよ、ああいうとこね。その銀座の磯君さん言ってるのは高級クラブと別に、うん、 なんでこっちが気を使わないといけないんだと思う。
肩凝っちゃうよね。
え、
肩凝っちゃうよね、こっち
が、ね、なんかこっちが楽しませないといけないみたいな雰囲気でさ、
そういう人は言ってはいけません。
そういうやっぱ銀座のクラブって違うんだね。
だってあれだよ、なんか社長がその連れてってくださった社長がちゃんとうちのブランド全部言えるのかとか言ったら、ちょっとスラスラって全部。
うわ
あ。あと担当記者でもそのブランドのことよく知らないみたいなやつとかもスラスラって、すごいこの人あらゆるお客さんに対してこれができるんだとしたら本当にすごいなと思って。あ、これ別に銀座の会なのに銀座のクラブの会みたいな
話。いやいや、銀座にはクラブもある。
そう、すいません。
いや、すごいね。今日
何の話してたんだっけ。
銀座ね。
あの場所によっていろいろキャラクターが違うと、
あるね、
例えばその同じ、はい、飲食飲み屋街、繁華街でもそのコリドー街の方で行くとまた雰囲気違うでしょ。杉見さん、コリドー街ってどんなイメージ。
最近のコリドー街はチャラチャラしたサラリーマンが、うん、ナンパしてるところです。
合コンやったりナンパしたり。
そうだと思います。
してるところでしょ。
俺何回か行ったことあります。
ウケる。ああ、
でもまだコリドー街がコリドー街っぽくなる なり始めたぐらいの時に。
なるほど。
鴨居さんと行きました。
それただ飯食っただけじゃない
。ええ、ちょっと偵察しに行こうよみたいな感じで言った
の。いや、なんかちょっとただ俺の段取りが悪くてコリドー街。同僚とね、あの元同僚と、
はい、
あの飲んだんですけど、
よかったですね。
いや、なんか楽しかった。いや、なんかあのそう楽しいの、なんか、いや、占い師とかが来る。
占い師
飲んでると占い師だかなんかが来て、
う
ん、
あ、そういう感じなの。
そうで、占いしますとか言って、うん、みたいな。
流しの
議会師の流しの、そうそう、そういう、そういうノリの、その時は占い師が来て、意味が分かんないけど、あ、手品だ、手品
ゴールデン街みたいなんだね。
手品が来てちょっと場を盛り上げてくれるの。だからちょっといい感じになっていくわけ。
あ、すごいね。
そうそう、うん、
ちょっとよそよそしかった2人も、あ、面白いとか言ってる
う
ち
に。そう
すごいな。
どうするみたいな。
やっぱ銀座の街にはクラブのお姉さんしかり、流しの手品師しかり、プロフェッショナルがいる、
うん、なんか最近したんだけど、あの近く手品バーっていうのもあって、うん、だからそこから手品バーに行くっていうデートコースもあるなと。
動線も囲
っているみたいなね、とこもあれば。
何の話してたか全然分かんなかった。まあ、なんだっけ、テロワールの話してたんだけれども、ね、まあ、場所によって全然違うよねと、はい、通りでファッション関係で考えても、まあ、中央通りはメインストリートで、
確かに
いろんな商業施設とか機関店、ファッションの機関店があったり、まあ、並木通りもそういう風になってるよね。
ラグジュアリーがね。
ラグジュアリーがね。
ちょっとさ、さっきさ、あのこの前に話したけどさ、銀座をさ、まずさ、ちょっとちゃんと説明してくださいよ。
お、なんか説明できるようになった。
も
う
なりました。
銀座って1丁目から8丁目までありますよね。
そうそう。だからさ、銀座1丁目1,2,3,4,5,6,7,8ってあるんですけど、あの中央通り、
はい、
あの土日になると最近あの歩行者天国になる。
最近じゃなくて何十年も前
から。何十年も前から。
置いといて。
でほら、松屋とか三越とか、うん、銀座シックスとか
ユニクロ
とかが並んでる、あの鳥、皆さん考えて、うん、あれがこう上は、京橋から
北ね
、
うん、
でこう南は新橋の方にぐーっとこうあるんですけど、それをこうちょうどよりこう京橋から下がっていくと1丁目2丁目3丁目4丁目5丁目となり、うん、であの大きなさらにあの和光とかがあるあの横のところ、これ何通りだ、和光と、
ん、
中央通りと、
中央通りと交わる晴海通りのこと
ですね。晴海通り、
はい、
とぶつかるところが大体
4丁目交差点。
4丁目交差点
和光が4丁目ね。
4丁目であれを超えると5丁目になり、うん、でもう一個行くと6丁目になって、皆さんの大好きな銀座6とか、うん、ドーバーストリートとかがある通り。
銀座6の6っていうのはそうすると
6丁目の意味なんですよ。G6、 業界でいうところの G6、 銀座6の略です。
さっき20分前に初めて知りました。
今まで G6
何の6だと思ってた
の。何なんだろうな。いや、なんか6社ぐらい、あれ、
あ、なんか、
なんかね、
合弁会社
でね、ジョイントしてんの6社ぐらいあったっけなみたいな。
なんかね、
まあ、新橋、一番新橋が8丁目と、だいたい綺麗にこう5番の目になってるよ ね、
だから割合さ、その中央通りのさ、松屋銀座の向かい1丁目、うん、2丁目あたりだとこうシャネルとか
ありますね。
ありますよね。
ありますあります。
ラグジュアリーブランドの路面店がズドンズドンとあって、で6丁目の方になると割合大型商業施設とか、おなんかユニクロとか、はいはいはい、G6 とか、うん、なんかこう大型の路面店というか大型の商業施設がバコンバコンって
ザラがあったりとか、
ね、ザラがあったりとかね、うん、 っていう感じが、なんか大体こう銀座を、なんか皆さんあの中央通りを 1,2,3,4,5,6 ってやっていくと銀座がちょっと分かりやすくなるっていう。
さっき知ったことなのに前から知ってたみたいな感じで
大事ですよね。
あの僕ね友達があの銀座100店っていう銀座が誇る
タウン誌ね、
はい、あのあ日本最古のフリーペーパーと呼ばれ
てるやってらっし
ゃい
ますよね、はい、フリーペーパーなんだっけ。
フリーペーパーですよ銀座行ったら
一応値段ついて、
え俺配ってますよ。
もちろんあのレジ横に置いてあってご自由にってなってるけど、はい、値段もついてるような気がする。
あ値段ついてんだ、
うん、
まあでも半フリーペーパーみたいな、はい、めっちゃ面白いんでぜひ、ね、見かけた時はあのあ大変だなと思いながら、でも確かにあの僕 その知り合いの人銀座超詳しいんで、
その銀座100店の人は詳しいですよ、うん、そりゃ、
うん、でも銀座のもうすごい裏話とかが
、うん、
あおすすめランチスポットみたいな、そんな表層的な情報じゃなくて、
その銀座のさ旦那が出してあのお金集めて出した
旦那衆が、
うん、あそこの店の旦那とここの店の旦那仲が悪いとかそういう話、
小松屋がどうとか
小松ストアね、
小松ストアとか、なんか福原さんとかともご飯行ってた、まあ、亡くなったけどね
資生堂の
そう、
う
ん、っていう F さんね行っちゃったレベルなんですごいよ、
うん、
いやすげえなこの人と思って、
すごいね、
うん、すごい
電通通りのクラブにもいっぱい行ってるんだろうね
多分、だからトーク術、うん、銀座のクラブレベルだと思う。
ちょっと習いに行きたい私も突然 3.2 様って言えるようにしたい、
ね、いやでもねあの俺たちと一緒にいる時は全然そういう感じ出さないんだけど、
うん、
時々なんか親父キラーって言われてて、
うん、
親父って言っても、うん、70歳のおじいちゃんとか見ると、
うん、
急にねなんか雰囲気がなんか違う人になるの、うん、ガラッと変わって。
大丈夫これ放送して大丈夫
ダメだ
時事落としモードになって
るみたいな。まだまだ間違えた。そうだ。はい。
本題に戻ろう。
はい。
う
ん、何の話してたんだ
っけ。銀座のテロ
ワーク。今、はい、じゃあ銀座の地理が今頭に入ったとしましょう。
はい。
今一番注目を集めてる話題は何だと思いますか。今というか。
インバウンドでしょ
う。あ、まあそれはそうなんだけども、
うん、
今はちょっと言い方間違えたかな。あのこれから先ちょっと10年後になるかも分かんないんだけども、
ピポ
大きく変わります。はい。
空中庭園ができる。
ピンポンですね、あ大正解。
楽しみだもん。それちょっと楽しみだもん。
ハイラインみたいなやつ。
ハイラインハイライン。
どこがどうなる。
なんだっけ。高速道路。
高速道路、京京線というふうに呼ばれてるんですよね。
なんかどっか閉まるってニュースになってましたよね。つい先日。
道が閉まる。
そう。だから首都
高。いわゆる、うん皆さん今地図開いてますか。
は
い、横山さん首都高乗ったりする。
乗ったりする。
あでも首都高乗ってても分かん
ないか。乗ってても分かんないから
ね。ね
怖いもん。
銀座、今これが銀座の地図を見ながら今話してます、
うん、
こっちが京橋、
新橋
中央通り、
うん、
こういう風な、
うんうん、
中央通りを、まあ、ぐるりと取り囲むような
一番分かりやすいのは西銀座デパート分かりますか。
もちろんですよ。
あの上、
それあれ高速道路だね。
西銀座デパートは残るの。
別に道路の話してるから、
うん、
上がその高速道路がなくなるだけで、
うんうん、好きなカレー屋があるのでそれはそれで大事な話
なん
です
。その西銀座がデパートの上が高速道路が
始めて、西銀座デパートだけじゃないんだけど、ね、こうそれこそ
いろいろありますよね。
京橋から
なんだっけ、
こう新橋までこう銀座をこの字に囲むように走っていて、例えばその西銀座デパートもそうなんですけど、
銀座インズ
もあるし、それこそコリドー街の飲食店もこの高架の下にあるんじゃない
かな。確かにそうだね。
で、例えば今銀座6っていうのはすごい高級ラグジュアリーショッピングセンターだけども、うんうん、庶民のためのショッピングセンターと言われている銀座5。
あ、銀座5ね。
銀座9。
ほんほん。
で知ってる？
存じ上げません。
銀座9は
もうちょっとだからあの9丁目の方のさ、新橋の方に。
銀座5っていうのは5丁目にあるから銀座5
なんですよ。
まあ割合だからこう中
央銀座9っていうのは銀座9丁目なんてのはないんだけども。
西側をこの字でね。
新橋との境目。
なるほどね。
のガード下。
そこが何？全部ハイラインになると。
ハイラインというかその上が高速道路走って、
ちゃんと銀座ナインは守られるの。
下は関係ないので。
あ、だからその上が高速道路なんだけど、そこが もう道高速道路じゃなくなって、
うん、
あの人が歩ける場所になるんですね、
うん、正確には高速道路じゃないんだけどね、あの普通の、料金払わなくてもいい道なんだけれども、
あ、そうなんだ、
まあ、料金払わずにここ走ってる人は基本的にいないんで、この区画だけでも考えると有料でも何でもないんですよ。だけれども、戦後作られた、もちろん東京オリンピックの前、一つ前の東京オリンピックの時に作られた、道路で首都高をつなぐみたいな感じの、
あれですもんね、
だいぶ先の話になるんだけども、だけれどもここにこう、2030年代ぐらい、
結構先だな、
だいぶ先ですね、
10年後ぐらいか、
そこが結構歩けるようになって、さっき誰かニューヨークのハイラインって言ったけれども、ハイラインってなんだっけ、横山さん
知らない、
鉄道ですよね、
鉄道、
鉄道確かなんか貨物の鉄道跡を整備して、それこそ歩行者空間
とかまだあれありますよね、
レール跡とか少し残していたりするよね、そういう風になりますよみたいな、
洒落て
ますね、新しい賑わいができるんじゃないかと。横浜さん、そのコリドー街でその合コンで盛り上がったっていうのはあるけども、かなり上も健康的な空間に、
あれなの？え、このさ、そのハイラインはさ、どこの不動産屋が仕切るの？
東京都じゃないですか？
商業
して基本的にしてる、東京してる会社が首都高と関係ない。
ネックスみたいなやつ？
東京。
はあ、はあ。いや今であれなの、これまだ決まってないの？じゃあそのハイライン、東京版ハイラインを仕切る。
東京都はそういうふうに仕切ろうとしている。
いやそこまただから不動産会社とさ一緒にやるわけでしょ。だからそれ三井か自所どっちかでしょ、
うんね。主要株主は三菱自所、大成建設、みずほ銀行、高島屋、ヒューリック。
あ、じゃあもうこれダメだ。三菱自所だ。
いやちょっとわからん、あのあなたの今初めて知ったようなこの適当な感想はいいんだけれども、まあ、とにかく、その東京高速道路っていう会社があって、そこが下の商業施設も全部運営してるんですよ。
あ、今の西銀座なんとかとかも？
そう。
インズも。
インズも。
まあ、確かになんていうか。
もちろん少し民間の出資が入ってるところもあるけれども、基本的にはその下の不動産業をやってるんですよね。
まあ、なんていうか。
ガード下で儲けて。
まあ、なんていうか、いぶし銀のリーシングではありますよね。い
ぶし銀だよね。
私の好きなカレー屋があるから。
なんてカレー屋ですか？
バンゲラズキッチンっていうね。インズ2かな、バンゲラズキッチン美味しいから。2階、
2階に、
美味しいです。
どういうカレー屋なんですか？
南インドの魚介料理なんですけど、
へー、ほ
ー、マジうまい。
じゃあケララ系の、ケララ、
あ、そうケララ系だと思う。
割と最近の店、
いや、いつからなんだろうな。でも
南インドっていうくらいだから最近のブームなのかなと。
ちょっとよくわかんないけど美味しいから行ってみてね。
銀座5なんかもかなりこのディープなお店が多いじゃないですか。
確かに。なんかあるんですか、おすすめは？
昔からなんか買取店多いね。その、
へ
え、米表とかああいう系じゃなくて、
質屋さん系ってこと？
なんていうのかな、
米表も質屋だけどさ、
質臭い個人経営のそういう宝石預かりますか、時計預かりますみたいなとことか、そういうところになんかポータークラシックもあそこにあるよね。
あ、そうな
の。そういうお店に混じってなぜか。
へ
え、あるね。あれだよね、安明小学校、大明小学校のらへんだよね。だから
大明小学校よりかな、
よりのとこだよね。
なんで大明小学校、安明小学校っていうの？自分の名前と一緒だから。
そう、
はい、その自分にしか通じないマイルールで言って話して
大明県ね、はい、
いや、だからその前も話したけど、前も話したっけ、新橋寄りにあるその長崎料理のよっそうという、昔よく行ってたけども入れなくなっちゃったみたいな、インバウンドがたくさん訪れて、インバウンドじゃなかったですね。あれ
何ですか？
マツコで紹介されたみたいな。
あ、そうなんだ。へ
え、それで行列になっちゃってもう入れなくなる。それ銀座ナインの中にあるんですよ。
へえ、
銀座ナインの中、本当に何だろう、個人経営の銀座なのに1000円以下で昼飯食えるようなところが結構集まっていて、銀座6より銀座ないんだよねっていうふうに、
みんなサラリーマンたちは言っていると、
言っているとか言っていないとか、
言ってないと思う
結構だよ。あの 高架下のところってみんな穴場なんですよね。
確かに。
その昭和30年代で時間が止まってるような。
うん。なんだ、いぶし銀のリーシングですよね。
そうそうそう。
確かに。確かに。
ただ単にもう立ち退かないだけだと思うけどね。
いや、なんていうの、こう、なんかさ、今の時代って全部が全部こう、
大手企業ばっかしになっちゃう。
高速道路のさ、サービスエリアとかすら全部なんていうの、こう、
前に話した岡崎百貨店みたいなさ。
そう、そういうこと、そういうこと。
でもね、それね、前なんか、うん、なんかの懇親会で JR、うん、あ、間違えた、名前出しちゃった。あの某ね、うん、大手
鉄道会社
鉄道会社の人に、うん、そのほらやっぱね J さんもあの高架下とか結構持ってて、でほら結構駅のさ、うん、今最近減ってんだけど結構ほら昔のこのテナントなんだよこいつこの一等地に
あるよ、ね、
なんだお前はみたいなやついるじゃん、うんうん、でね、うん、うち阿佐ヶ谷にもあったんだけど、うん、あのこうリニューアル いい感じのリニューアルしたらもちろんそういうとこいなくなるわけ、うんうんうん、よく追い出せたなと思って、うんいろいろ調べたんだけど、うん、どうやら地主ですらなかった、うん、あのその地主だから入れてもらえたと思ってたの、だから売れなくても全然平気の平座だと思ってたら、うん、売れて地主ですらなくて、うん、単なる借りてただけなのに、うん、月の売り上げ5万とかでやってて、いやなんかそういうこう多分駅は駅管轄だったんだね昔は、うん、そのちゃんとデベロッパーが入ってなくて、うん、だからまあなんかもうほら駅はさちゃんと、うん、なんていうの駅を守ることが大事だから、うんうん、ちゃんと毎日、ね、乗客を乗せるっていうことに全力を傾注してるから、その商業施設は多分どうでもよかったと思うんだよね、うんうんうん、だ今そういうの整理されててどんどんそういうのがね、だからやっぱそういうなるとさ、なんだこのテナントはみたいになるじゃん。
多分違うと思う。
違うんだ、
うん、あのなかなか喋ってくれるけど前から借りてる人にはその保有者じゃなくても権利はあるんですよ、うんうん、その新しくなった時、うんうん、それでずっと残って
る。だからリニューアルするときにそういう人はねいなくなっちゃうからね、まあ、かわいい、そね言ったのそれで、うん、もう僕ねああいうねもしかしたら意味がないかもしれないけどあるだけで街に風情を加えてるんだから、うん、もうこれ以上奪わないでください僕の憩いのスポットって言ったら、うん、僕もそうですよって言ってました。
あ、その、あの大手鉄道会社の偉い方が、
はいはい、いや偉くはないね。
偉く
は
ない
何の話してるのか分からない
僕も気持ちは一緒ですって。
なるほど。
この高架下にもう結構 それこそ横山さんが言うような表通りにはないようなこう昔ながらのあれがちゃんと保存されて、
しかしそのハイラインができたらさ多分そういう人たちも一掃されちゃうでしょ。
いや分かんない、ちょっとそれ残してもらわないと。
好きなバンディラのキッチもなくなるのか
な。いや俺もだってもう三菱地所さんがさ、うん、
またなくなるって誰も言ってないの
にさ、今だからさ銀座っていうのはさ、うん、要はもう最後の聖地なわけよ大手デベにとっても。
あ、そうなんだ。
だって銀座ってさ、うん、そのもう G6 はすごいけど、うん、それ以外みんなちっちゃいじゃん、土地が高いし、ね、だからこう、まあ、いくら三井不動産、うん、三菱地所っていう大資本力を持ってしても、うん、大型商業施設作れないわけ、うん、だからこうなんていうのなんていうこう どこも仕切ってないわけじゃん、うん、だ三井 あのほら三越は三井がやって、うん、丸の内は三菱地所が仕切ってんじゃん。でこう徐々にさ三井と三菱がさ銀座で対決しようとしてるわけよ、だけど今、うん、あの言う勝ってんのは三井なんです、うん、そうだね、小松ストアとかそこら辺をちょっとさ制圧し始めて、うんうん、でそこにこのハイラインで辞書がくさびを打ち込むわけ。
なるほど。
ドドドドーンと、うん、やってるぞみたいな。
多分何の事実にも基づいていない出資の一社になってるだけで
フィクションです。
フィクションです、あんまり
フィクションをもとに、経済小説とか
記者の会話とは思えない。
SF 経済小説とか書かれると面白くなる
みたいな。いいじゃん別に業界記者なんだから、
事実に基づかない話をずっと、
妄想です、
妄想で話しているのを配信していいのかなというふうに思いつつ、
は
い、
来年 10年30年代に向けてここが再開発されるから、まあ、銀座のね姿もだいぶまたちょっと動線が変わったり、
動線が変わることはあるかもしれないよね、うん、
非常に面白く変わるよね。上が通れてさやると人が上に流れるしさ、うんうんうん、まあでもあのね皆さんお二人の好きなその高架下がさちょっと変わっちゃう可能性もあるからね、これを機にね。
そうね、
うん、だ相当変わると思うよ俺、うん、
高架下はね問題としては俺が思うにその不動産運よりも、まあ、一般的な話になっちゃうんだけども、うん、跡取りがいないっていう問題の方がかなり大きくて、 でも俺結構行きつけの個人経営のお店みんな、うん、どう見てももう80いつ引退してもおかしくないなという人が一人でやってたりするよね、その銀座ナインの定食屋とか、うんうん、
でもこのエリア自体がにぎわえば、まあ、その80の方のお店は閉まるかもしれないけども、うん、新しく意思ある若者がよし俺はここで和食屋を創業するんやみたいな、
まあ、そうなればいいけどね、
創業すると多分家賃が激上がるから、ね、そんな個人経営でやれるような
ことになる、そうなるとあれ
何十年前の家賃でやって
みんなチェーン店の居酒屋がチェーン店のファミリーレストランしかなくなる、
だ今仕込んでると思うよ、こことこことこことここがこうだなみたいなのがもうこうちょっとリスト化されてこうなんかこう色付けされてもらうと、このすっごいでかい地図がこうやってあってこう、うん、こことここはなんか
あと10年だなみたいな、そうひどくない、
こうはい、赤こうハイライトされて
あれじゃん、なんか下北沢のさ再開発の時さあれって
みかん
何鉄道だっけ、
小田急
小田急はさなんかそういう
あえてね余白を残す、そうそう
そう、小田急の再開発って逆に高架だ、うん、地面を鉄道走ってたんだっけ
を地下にしたんですよね、
地下にして上に空間ができたと、
うん、であえてそういう絶対なんていうの駅前の開発になるとチェーン系のお店ばっかりになるけれども、それをなんとかもともと地場に関係のあるお店で集めましたみたいなこと言ってたじゃないですか、
うん、やってましたね、うんうん、
そういうことやってほしいですね、
まだ何の方針も言ってないんですよね、こっち
を先に伝えておきますと
勝手にね、
バンゲラズキッチンは残してほしいですね、
そうね、
はい、
う
ん、
じゃあさ最後さ、う
ん、最後なんでお前が仕切ってんのか分かんないんだけど司会は俺だっつってなんでお前が仕切ってんのか全然お前 どうせ銀座のお気に入りスポットからみんな一つずつ言わせようとしてる、
なんで分かった
お前のワンパターンだから分かんない全部
でもさこう言っといた方みんな聞きたいでしょ、
銀座のお気に入りスポット、
そうそうそう、
それリスナーの人はさ前も一回やって、去年も一回
やった、うん、あじゃあもういっか
そうだっけ
やってる、
もしバンゲラズキッチン行っちゃったなと思って
バンゲラズキッチン、
うん、うんうん、いいです、じゃあ行って、はい、
いや俺もちょっと今探してるの
ワンパターンなんだ、どこかとお気に入りスポット言いましょうか、
はい、
言いましょうかっていうとあれなんだけども、じゃあちょっと今のつながりで銀座ナインの中にある、
うん、
地下にある、
うん、
鳩
屋さん
洋食店ですね、
うん、
ちょっとググってみれば分かると思うけれども、
うん、鳩屋に決めた、
まあそうです、鳩のマークの鳩屋、
うん、
その1000円前後で結構ボリューム感たっぷりの、
へえ、
美味しそう、
え見てる、なんか
食べログ見てる、
食べログ見てる、
3.49 ですね、
3.49 が高いのかは低いのかはよく分かんないんだけど、
高、まあまあいいんじゃないでしょうか、
うん、
昭和の時代の贅沢なごちそう、
そうそうそう、
重ねてきた時間がしみじみ味わい深い新橋の洋食、
ああそういう感じの、
そういう感じなんですね、
いいね、え G6 の中にあるの、
G9 その時に人の話聞かない
で6じゃなかったじゃあもう G9 ね、
うん、
G9 いいよね、
6より9だっていうように、
あ、
うん、なるほどね、
そこは結構穴場なん、穴場っていうほどの穴場じゃないんだけれども、
うん、
穴場じゃないっていうのはどういう意味かというと混んでるんで、
混んでるですね、
うん、
うーん、
最近そういうとこがいろんなところが値上がりして、路面のお店が値上がりして、
うん、
まあチェーン店とか増える中やっぱりこういうとこ注目してるとこ増えてるので、
うん、
結構みんなサラリーマンとか来るよね、これまで以上に、
なるほど、
もう何十年もやってるとこだと思うけど、
皿が渋いもんね、なんか鳩屋の皿が、
皿、
うん、白い皿、
うん、
なんか昭和感があるね、やっぱね、
昭和感ありますよ、うん、カウンターだけでバテ型だったかな、
うん、
というふうに時間をつないだところで横山さんどうぞ、なんか俺はもう最後で取りで決めるみたいな、いやいや、
じゃあじゃあ、1個はだからなんか前言ったかもしれないけど、おでん屋、おたこ、おたこ、
あおたこ、はい、
俺おたこ好きなんですよ、
うん、
おでんいいじゃん、
うん、
おたこってどこだけにあるんだっけ、
ちょっとこれ今ね何丁目だっけなと思って調べようと思ってんだけど、
大体どこの近くとかさ、
おたこ
本当にお気に入りなの
おたこ78あたり678ぐらいだったけど、
だいぶ広いよね
銀座のおたこは8丁目ですか、
8丁目、8丁目、
新橋寄りなのね、
白白、はい、と
おたこの何がいいんですか、おでんだれでも何でもいいけど、
いやなんかさ、
おすすめの何かあったりするの、
いやおすすめとかないんだけど、
うんうん、
あのなんていうの、 おでん、うん、行くない銀座でおでん。
あ、おでん屋
だ。 あれだよね、銀座ってさ、安子っていうおでん屋もの知ってる？
知らない。
安子はね、安子のに安くないの。
安くないんだ、
っていうのを。
安子っていうのは安いに幸せ、
そうだっけな、ちょっと待って、っていうのを私安子行ったことないんですけど。
ないのかよ。
あ、閉まってる、閉店ってなってるっていうのを前職の、うん、なんていうの、上司の、そのまた上司にあたる
小田またぎきのまたぎき
小田明さんという人が、この業界で有名な小田明さんが、安子の方が安くなくて、なんだっけ、おたこが高い、おたこなのにリーズナブルでいいよねっていう話をしていた、うん、はい、どうでもいい、
ま、
い
や、
どうで
もいい、これね、あとね、だから小倉っていうのがね、うん、本当はもう一個好きなんだけど、
なんだっけ、
これもおでん屋なんですけど、うん、そこは地下こう入るとか、
一緒に行ったことあったっけ、
あるかも、
それこそすき家橋の近くじゃなかった
、多分そう、うん、あそこ、うん、あ、小倉の方がなんか雰囲気はいいんですよ、
うん、なんか小倉はひらがなで、はい、ラはラウスの、ラウス
だから、これ何丁目だっけ、
まあ、小倉も結構高い店だよね、
高いんだよね、ただなんか雰囲気はいいね、
ほうほう、
だからなんか美味
しそう、だって素敵な店じゃんこれ、
そうそう、でもまあおでんだからさ、うん、まあなんていうの、おでんだから高く感じるけど、うん、なんか、まあ、普通に食べて食って6、7000円だから、
ほうほう、
なんていうの、
飲んで
食って、
うん、
だから小倉行ってみよう、
なんかこうちょっとなんていうの、仲良くなりたい年配50、60の人と若者が行ってもなんか仲良くなれる、
うん、なるほど、
要予約みたいな店ですか、
どうなんだろう、俺最近行ってないから分かんないんだ
よ、食べログ 3.63 ですね、
うんうん、あとね、あれおもたせ系で俺結構ね、あれなんだけど、なんかかりんと、
かりんと
立花、
立花
銀座8丁目、これ、うん、これね、いいですよ、お、あのかりんと、かりんとうだから、
うん、
まあ、1000円とか2000円なんだけど、
うん、銀座8丁目、
お土産に、
うん、
なんかほらかりんとうだからさ、
うん、
なんかあれって銀座のかりんとうですって言ったらさ、
しゃれてる感じになる、しゃれてる感じになる、
おもたせとしてこう、
うん、
なんかほらかりんとうだから、
うん、
あのなんていうの、
かりんとうだからしか言ってないじゃん、
なんかほらこう
東京三大かりんとうの一つね、
そうそう、だから言ったり、うん、いろいろ言い方があるし、うん、あとなんかこうなんていうの、まあなんてチョコだと同じ値段で4個とかさしかないけど、かりんとう結構あるし、
傘あるもんね、
うん、そう、それなんかこうポリポリつまめる、めっちゃうまいわけ、
確かに、
これおすすめ、
なんか横山さんって意外とそういうおしゃれな情報知ってるよね、
うん、あの貯めてるからちゃんとあのなんかの時の
これからなんかおもたせ買う時相談するわなるほど、
じゃあ磯君さん、
え、バンゲラズキッチンだよ
バンゲラズキッチン
もうそこ一択なの
はい、
例えばさ、銀座で取材が終わりました、お昼、あ、お腹空いたな、ランチ食べようかな、
それ
こそ、あ、カレー店今日バンゲラズキッチン閉まってるな、
うん、
どこ行きますか、
だからそれこそ私は東急プラザの立ち食い寿司とか行ってましたけどね、
ああなるほどね、
あと焼きそば屋、
立ち食い寿司って文字通り立ち食いなの、
立ち食い、だからなんだろう、
時間も短くて
長いできない空気感だって、後ろで人並んで
る、うん、あ、そんなん並んでるんだ、
う
ん、
まあでも寿司ってさすぐ出てくるからいいよね、
うん、
で美味しいじゃん、
美味しい、
お昼一通り食べて2000円ぐらい、
もうちょっとするかな、
え、そんなすんの、立ち食い寿司で、
私はよく食べるから
あ、そう、
うん、2000円以上結構豪華だね、
うん、
高いわそれ、
あとは同じく東急プラザにあった、
東急プラザファンだな、
力士デリとかも使ってましたけど、
何デリ、
力士デリ、
どんな店、
まあ、デリ屋さんですよ、
うん、
ヒルズの地下とかにもあって、
うん、
サラダはここから1種類選んで、
うん、
なんだろう、メインはここから1種類選ん で、うん、で白米か玄米か選んでみたいな、そういう感じ、
なるほどなるほど、お昼ランチで使ってた、
ランチで使ってましたね、
へえ、おしゃれなとこ行ってんだな、うん、
以上ですすいません、
ちょ
っとあとよくユニクロ東京の取材に、うん、なんていうの、朝何時からコラボ販売ですみたいな時あるじゃないですか、
はいはいはい、
で朝その何時の時点の人数数えに行って、
うん、
でなんていうの、その朝8時から整理券配って
11時、朝早いからね、
うん、11時オープンの時でもとりあえず8時の人数見ないといけないじゃないですか、
うん、
だからそれからその11時までの空いちゃった時間をその人数の中のファミレス、
うん、ロイヤルホスト、
ロイヤルホストかな、
あるんだ、あ、知らなかった、
に行ったりとか、
ロイヤルホストはいいよね、銀座じゃなくてもあるけども、ロイヤルホストは、
いや、いいよ、
サイゼリアとかもあるよ、
皆さん銀座、
え、知らなかった、
サイゼリアもね、皆さん銀座で急に原稿を書かないといけない、仕事しないといけない、入るとかありますか？
俺ねもうね本当にね全然ダメだから、う
ん、なんでダメ？
交差点のさ和光の近くのドトール、うん、めっちゃ混んでるところ、ドトール
どこにある？
エバコの向かい、
向かい、
あ今もう3階のとこね、うん、工事で今壊してるとこね、う
ん、はい、壊してるとこ、うん、とかに行って、人めっちゃいるってなりながら、うん、もう俺何にも探す能力とかゼロだから、うん、そこだから分かってるとこにしか行けないみたいな、
うん、あそう、
あそこ一席だけ電源させる席あるんですよ、
さすが詳しい、
うん、そこ座ってるとあどかないかなって思って隣に座ったりする、
あそう
座ったりしてた。
俺全然ダメだから、もう席がないとか言いながら、うん、でも1個ぐらい空いてるから、うん、もうあそこででも本当になんか具合悪くなんだよね、人が多すぎて
えその点あれだよ、インズはさそういう昭和のリーシングだからさ、
そうだから
無駄にさ
知らなかった
インズ ベンチとかあんの、あなんかこれ誰どこの管轄なのかよくわからないベンチがあって、そこで電源いらなかったらそこで全然原稿
書けるね、だ地下だからね、うん、雨降っててもいいしね、
地下ではないかなあれ、
地下じゃない、うん、インズ、
うん、
あ
インズの2階とかね、
ああなるほどね、
朝誰も人がいなくて誰
に建物の中だからね、
そうそうそう、咎められること
がしのげる、あいいね、これからインズ行くわ、うん、サイゼリアもロイフもあるしね、知らなかった。高井さんは？
俺ね名前が出てこないんだけど人に聞いておいて、でもあの目星つけてるところはかなりあるんだけれども、
うんうん、
中央通り、
中央通りの何丁目あたりなの？
7か、
ああちょっと下ったところ、
へえ、エクシオルカフェだったっけ、なんだっけ、
ああはいはいはいはいはい、はい、あるかも、
2階にあってものすごい、
一本裏じゃなくてあの通り沿い、
通り沿いに、通り沿いでこんなに余裕あるんだ
って。えそうなんだ、
あ
間違ってた、名前間違ってたかも、でもそういうチェーン系の、
あいいね、
うん、
そかなり空いている、
あいいね、最高だわ、
うん、
座れなかったことはない、
へえ、
いや そこだわ、
うん、ちょっとそこを後でチェックします、
これもチェックしよう、うん、そういう、うん、そういうのですね、最高に使える情報
って、やっぱり銀座に限らず皆さん結構ここだったらこう仕事できんなみたいなスポットってそれぞれ持ってません？
ありますよ、
原宿行ったらここだなみたいな、
東京駅ならここみたいな、
そうそうそうそう、う
ん、あるんだ、
あります、これもあるよ、
え原宿どこですか？
原宿、
原宿どこ、
あ原宿は結構難しいな、
私ねウィズ原宿の、
ウィズ原宿の、
の、まあ、スタバに入れれば、この冬の時期はスタバに入るんですけど、
うん、
なんていうの、
そ
うい
う、あるよね、
気温がいい時は外に椅子あるから、
イケアのあの椅子みたいな、
そうそうそうそう、
あであと裏さあるもん ね
お邪魔にならない感じで、うん、サクッといたりはしますよ。
えそれでも冬とかは無理じゃん。
冬はスタバに入ります。
スタバ空いてないじゃん。空いてる？
メリメリ入ります。
え
メリメリ入ります。
メリメリ
空いてますかって、
あ
こう座っていいですか、
なるほ ね、あなるほど。
表参道だったら俺上島コーヒーに結構、
それどこですっけ、
あの表参道 の、 あの青山通りをワールドの方に、
は
あ
は
あ
は
あ、確かにあそこは私も使います。
使うけれども、うん、結構ワールド関係者が多いんで、
なるほど、
あ、
なるほど、まあ、だからなんだっていうのは話、うん、あそこ結構広くて、
さすがだな、
いかにも業界人っぽい人多いように打ち合わせしてる、
うん、
昔は結構そのスパイラルの1階で打ち合わせしてるような雰囲気があの上島コーヒーでも、
あそういう感じなんだ、
打ち合わせしてるなって。
あとスパイラルの 2,3 階あたりに椅子ありますよね。
椅子あるね、
ある
あそこも、
あのなかなかみんなどかない人たちが、
外向いてるところね、
あそこもいいですよね、空いてたらね。
あでもまあね空いてないからね、うん、あなるほどね。表参道じゃ、あでも隣にドトールあるね、あそうドトールはよく行くけど、
ドトール混んでない、
混んでんのだから、うんうん、いつも混んでて、
うん、座れないんだよ実質、
あのねイライラしちゃうんだよね。
地下鉄の駅の中の
あの
あれね、パン屋とか
モールみたいな、そうそうそう、あのフードコートみたいなって ところね、
そうそう、あそこ座れますよね、
あの、うん、それもあるし、あのあザラホームの同じビルの2階
のパン屋さんね、
私もそこ行きますね、
うんうん、銀行の上のね、
あそこは 朝早くから結構やってるんで、うん、朝早い時なんか
確かにあそこはいいか、うん、
新宿どこ行きますか。
新宿はまず一番行かないところが、
うん、
今まで行ってたんだけど行けなくなったところが、あの伊勢丹の前の丸井の2階のスタバ、激混みで行けない。
あ、そうなんだ。
その次に行ってたのがその近くの米田コーヒーなんだけど、これも激混みで行けない。で結局残されたのがルノワールみたいな。
あ、まあ、ルノコーヒー貴族とかね。
コーヒー貴族とかルノワール、結構だから高くつくよね。
え、私ちょっと新宿言わないでおこうかな。私の大切なマルヒスポットは後で言いますね。
なんでだよ。
なんマルヒスポット
私が言うとみんな来ちゃうからみたいな。どんだけ自分のインフルエンサーだと思ってる。
あれはいや、なんかそんなさ、あそこのもう入れない入れないの情報を聞いた後だと、あそこのことは大事にしたいと思って。
チェーン系の喫茶店じゃなくて。
チェーンだけど、チェーン、みんなが知ってるチェーンじゃないと思う。
あ、そう。
いや、あの丸い、丸いのあの地下じゃないの。
違う。
あのさ、丸いのさあるじゃん、丸いが世界本店、世界堂の方、
はいはい、あそこ、なんだっけ、はい、
あの上に映画館とかが入ってる、
うん、
あそこの地下はさ空いてんだけど、ネット、あの電波とネットが入らないんだよね。
それは致命的だな。
そう、
店内 Wi-Fi ないの。
店内 Wi-Fi ある、
いや、あるでしょ、
気がする。いや、なんか毎回入って空いてるんですよ、座れるんだけどなんかネットが通じなくてガーンみたいな。
なるほどな。
ちょっと店内 Wi-Fi 通じると思うけどね。
店内 Wi-Fi もないかもしれないぐらい。
あ
れ
ドトル、
いや、あの何でベロな、地下ですよ、あの丸いのテナントです。
ああ、店の名前分かんないわけね。
店の名前、まあまあというわけでね、今
日、もう、はい、銀座の話がだいぶ飛躍して時間が経っちゃいましたけども、はい、というわけで、皆さんも銀座のおすすめスポットあったら、
あ、知りたいですね、
ぜひ教えてください、
は
い、
おすすめスポット、ね、はい、コメントでもいいんで、
入れる
メールでも、
カフェ、
はい、あのちょっとあのなんかの時に入れるスポット、
そう、
まあ、別に銀座でも渋谷でも表参道見て落ち着いて ね、仕事がカチャカチャできる、あの空いてるスタバとかでもいいですし、
はい、
なんか、はい、という感じでぜひお願いします。
ではまた来週、
また来週。